今日はヨハネの黙示録20章です。このところにはサタンの滅びが出てきます。一節のところを見ると、この御使いがこの鍵と大きな鎖を手にして下ってきて、そして2節に悪魔でありサタンである古い蛇を捕らえて、これを千年の間縛りとあるわけです。神様は直接手を下す必要は全くなかったわけです。この竜と呼ばれて、そしてまたこの世の人たちを惑わす悪魔サタンはこの捕らえられて千年の間縛られる。じゃあその千年の間はどうなるのかというと、実は4節のところに出てくるわけですけれども、4節の中頃にイエスの証と神の言葉の家に首をはねられた人々の魂を見た。彼らは獣もその傷も像も拝まず、額に手も手にも獣の刻印を受けてなかった。彼らは生き返ってキリストと共に千年の間王として治めた。まあ、いわゆる千年王国がこの地上に出現するということであるわけです。そしてイエスの証と神の言葉をもう固く守って、そしてまた苦しみを受けたそういう者たちが生き返りキリストと共に千年の間王として治めるというような姿がここにあるわけです。5節には残りの死者は千年が終わるまでは生き返らなかった。これが第一の復活である。そのようにして神様の御業が地上になされていく。このことはこれから起こることであり、もう本当に私たちには不思議なこととしか見えないわけですけれども、必ず神様は勝利を与えてくださるということを私たちは知ることができます。ですからイエス・キリストを信じて、たとえこの殉教するというようなことがあったとしても、それは永遠の死ではないということです。必ず神様は復活させてくださり、またその勝利を与えてくださるということを私たちはこのところを通して知ることができます。6節のところに、この人々に対して第二の死は何の力も持っていない。彼らは神とキリストの祭司となり、キリストと共に千年の間王として治めるとありますけれども、第二の死、これが永遠の滅びということになるわけです。7節には、千年の期間が終わったらサタンが牢から解き放たれて、そしてまた諸国の民をまた再び惑わすということが8節に出てきます。しかし9節には、天から火が下ってきて彼らを焼き尽くした。そのようになるわけです。10節には、彼らを惑わした悪魔は火と硫黄の池に投げ込まれた。この火と硫黄の池に投げ込まれるということがもう第二の死であり永遠の滅びであるわけです。そこには先に獣も偽預言者たちももうそこに投げ込まれてしまっている。そして永遠の苦しみを彼らは受けるということになるわけです。不思議なことに、後の2節にはもうサタンは出てこない。創世記を見ると、創世記の1章2章のところにおいてはサタンの存在がなかったわけです。3章から出てきて、そして最初に惑わしたのはアダムとエヴァであった。そして最後のこの黙示録も、最後の2章のところにはもうサタンの姿は全くなくなってしまっている。完全にこの20章で滅ぼされているというその姿を私たちは見るわけです。ですから私たちは最も気をつけなければならないのは、サタンに惑わされてはならない。今サタンはエペソ書2章を見るならば、この世の君として君臨しているわけです。そして世の多くの人たちは この世の栄光で惑わされてしまっている。でもイエス・キリストの十字架によって罪が許されて救われた私たちは、それに惑わされないように、何よりも重要なことは、実は12節に出てくるこの命の書、そこに名前が記されているのかどうかということであるわけです。12節の終わりには自分の行いに応じて裁かれたということが出てきています。しかしこの裁きっていうのはもう平等であるわけです。信じている人も実は神様の御前に立って裁かれる。また13節にも、海はその中にいる死者を出した、死と黄泉もその中にいる死者を出した。ですから全部のものが神様の御前に出て、そして裁かれるということが決まっているわけなんです。だからクリスチャンだから私は裁かれないということはありません。私たちも主の御前に出て自分の行いに応じて裁かれる。じゃあ何が違うのか。その決定的な違いは15節に、命の書に記されていないものは皆火の池に投げ込まれた。私たちはこのことを恐れなければならないということであるわけです。私たちは必ず神様の御前に出てそれぞれ裁かれて報いを受ける。論功行賞という言葉があるわけですけれども、私たちはもうすべからく主の御前に出なければならないわけです。しかし重要なことは、命の書に自分の名が記されているのか、そうでないのか、そのことが非常に大きなことであるわけです。神はその一人子を賜ったことにこの世を愛された、それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。私たちはイエス・キリストによって永遠の命が与えられている。そしてまたイエス・キリストは弁護者として私たちが裁きの座に着くときには私たちを弁護してくださる。私たちにはこの救い主キリストが共におられる。このことがもう永遠の救いとなるということであるわけです。確かにこれは今は起こらないかもしれません。しかし聖書に明らかに記されていることであるわけです。私たちはこのことを心の中に留めさせていただいて、神様の前に真実に歩むものとさせていただきたいと思います。